次は新次の見た京都のコーナー。はい、新次の見た京都ということですけれども、やっぱりそうですね、まあ、この京都、特にこの今日は特に京都市になります、なると思います。で、特にその中のもう昔のもう洛中ということになると思いますけど、まあ、京都っていうのは奥深いけど、僕全然その奥に、もう奥に奥にというその入り口のもう本当のその初めぐらいしか知らんやなというようなこと、ちょっとつくづく感じるようなとこですね。まあ、京都はやっぱ歴史都市なんで、まあ、奥を掘り下げればいくらでもあると思いますけども、ちょっともうちょっとしっかり勉強していかないといけないなという今日この頃ですね。それこそ、数日前に、まあ、京都は、フィレンツェと姉妹都市ですしね、まあ、そういう世界のいろんな歴史都市と姉妹都市ですけども、その、まあ、フィレンツェ、とに、これは何度か申し上げたと思うんですが、今年の10月末11月頃に私が学生の時から取り組んでます、ネオジャパネスク運動の、行事でフィレンツェ行くんですけどね、そのまあいろんなそのやり取りのな、まあ、打ち合わせも兼ねてイタリアの方からオペラの、指揮者をされているマエストロという称号をもらっている吉田さんという方と、その吉田さんがそこを指揮をする、楽団の劇場の総支配人ですね、そのペスタさんという方がね、2人で、まあ、来日されたわけですよ。まあ、来日といっても吉田さんは東京にも住んであるんですけどね、まあ、東京に住んでる日本人なのか、フィレンツェに住んでる日本人なのかちょっとわからないぐらいの、まあ、半々ぐらいと思うんですけどね、そのお二人来られて、で、まあ、京都府庁だとか京都市役所ですね、まあ、知事や市長表敬訪問して、まあ、ぜひとも我々の事業を今回やりますし、京都と、まあ、フィレンツェ、まあ、フィレンツェがあるトスカーナ州の友好のためにも貢献したいと思いますと、まあ、そのような、ご挨拶をさせてもらってましたね。まあ、こういうのがあるというのもね、これやっぱり京都のブランドですよね。京都の歴史ですよね。で、まあお昼食べましょうかということになりまして、どうも失礼しました。お昼食べましょうかと。皆さん、ところで風邪は大丈夫でしょうかね。まだ今年の風邪は咳が長引くということみたいなんで、気をつけていただきたいと思うんですけど、そのお昼食べましょうということでね、まあ、居酒屋の、ある居酒屋のお昼の、まあ、定食みたいなために、そしたらこれうなぎの寝床です ね、まず入り口までが長いというね、細い路地通っていって、あ、京都だなと思いながら、で、まあ、京都のおばんざいみたいなのもね、こう何品かついててね、で、まあ、居酒屋なんで、まあ、昨日の残った魚なんでしょうかわからないですけどね、その魚フライになってね、食べてましたね。まあ、ペスタさんはあんまりちょっとあまり食べられてませんでしたけどね、日本食どうなんでしょうね。まあ、そんなんでこう食べてましたけども、じゃあ例えばね、京都、ほんならこの後どこ行きたい、どこ行きたいとなった時に、あ、僕京都のこと全然まだ分からへんなとね、京都のいいとこをお紹介してくださいって言われた時のね、あんまり知らないなっていうことをつくづく思いました。まあ、私、まあ、右京区、小学校4年から、まあ、20歳そこそこまでいまして、で、一番その、なんていうんですか、街をうろついてね、遊び回るという学生時代は僕、東京にいましたんで、まあ、東京の下北沢なんかはね、よく知ってるんですけどね、京都のことよく知らないなと。京都は、例えば、城旅には逆らうなとかね、お坊さん、そして、まあ、祇園町の人とかね、まあ、奥下さんね、そういった方には、今日、まあ、魔王を立てまつれと、まあまあ、そんなこと言われますけども、そういったところとの、じゃあ、まあ、つながりとかね、いろんな、由緒、いやー、なかなか存じ上げてないですね。私もおかげさんで、旧家族、つまり奥下さんと武家ですね、のサロンであります霞会館、ここの絵文道研究会でお稽古させていただいてますけども、しかしまだまだ私は知らないことばっかりだなとね。例えばブラタモリとかね、 吉田類の居酒屋放浪記みたいにね、ちょっとここ歩いて、で、どこ行ってくださいよとかね、その全然できないですね。本当にちょっと僕も京都の議員、これでいいのかと、これでね、よくできてるなと、なんか文化とか言ってるなとかいうね、ちょっと反省あるんですよ。でもまあ、誰がそんなそこまで京都知ってるのかな、言ったら、まあ、ほとんどの人知らんと思うんですけども、しかし、やっぱり、京都のね、グランドデザインを描く、京都とは何か、ね。さあ、一言ではないですよ。京都とは何か。まあ、一言で言ったら、宮が負わすところ、都として栄えた町だということになりますけども、もっと具体的にわからないとね、ということで、初心に立ち返ろうと思います。特にですね、私の選挙区、右京区は、今年京都市に編入して80年になるという記念の、そして、まあ、今度またシンポジウムされるみたいですけども、じゃあその右京区はもともとどんだけの村が右京区になったのかということも、これパッと出てこなかったっていうのがこれ実際なんですね。まあ、その旧京北町の地域はちょっとのけといても、佐賀町、佐賀、嵐山のね、渡月橋の辺です。佐賀町。渦政村、ここですね。渦政村だったんですね。周辺のいろんな学区が、分かれていきましたけど。で、花園村、山陰村、これ山陰ですね。私が小学中学校行ったと。梅津村、そして京極村、梅ヶ畑村、この高尾ですね。今ね、高尾、もみじで有名なとこです。この辺り、こんだけの村なんですね。実は80年前にあったのっていうのは、まあ、こういう歴史も知らないんやなということをちょっと私も今反省をしてるとこなんです。その時はまだ松尾村、勝名村、川岡村、これは、ちょっと後にですね、というか30年ほど前に西京区というふうに分区したとこですけども、まあそういうところが一緒に右京区として京都市に編入した。まあ、これからの歴史も分からなければ、それ、以前のこともあまり知らないし、もっと町の中の洛中のことも知らないし、まあしかし、やっぱり右京区ぐらいはブラタモリできるぐらいなね、それぐらいのやっぱりちょっと勉強はしたいですね。ということでですね、これからちょっと右京区をまずは、まあね、僕の地元右京区歩くと、でどっか他のところもちょっと、日を定めてね歩くと、ね、居酒屋放浪記的にちょっと訪ねるとね、店にいる人とちょっとまあ話しながらね、そしてその成果を真珠の皆京都で何ヶ月かに1回お伝えしたらどうでしょうか。皆さん、僕もだから観光客気分とかで歩く、そしてもっと研究者的に、なんか、ものすごい、まあ、その好奇心を持って、京都のいろんなとこ歩いて、その成果を、真珠の御足京都として、ちょっとこう、お話しさせてもらうっていうようなことをしないとですね、はい、いけないなというふうに思いますんで、これからは、そうしてもっと勉強して、ちゃんとしたことを、皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思います。
次はこれは言っとかなのコーナー。
はい、これは言っとかなのコーナーですけども、今私の事務所にはインターン生がまた3人来ているんです。はい、2月3月のこの2ヶ月間地方議員の事務所で政治とは一体どういうものか、政治家は普段どういうことをしているのか、こういうことを勉強したいという、まあ、熱い思い出っていうことが一応まあ前提になってるんですけども、まあ、なかなかですね、ね、そういう例えば斡旋の団体があって、私のような議員と学生をつないでるんですが、まあ、なかなかそういう理想通りにはいかないということで、学生の多くはですね、まあやっぱりインターンぐらいしとかないとな、履歴書に何も書けないしとかね、今まで大学入って1年2年何をしたと言われたら何もしてない、何かしなければみたいなね、まあまあそんな学生も割と多いですね。でですね、まあいろんな学生いるんですけども、しかしね、多くの学生にね共通していることがありまして、まあ学生だけではもうないと思います。 で、学生を見て特に今までほとんど学校教育しか受けてないという学生を見てて思うことなんですけど、基本的にやっぱり、よくね、戦後は悪しき個人主義とか歪められて個人主義がもう蔓延して、ミーイズムと、私というねことで世の中が本当に、自分勝手な人増えたと、そんなこと言われますけども、例えばね、学生にじゃあその君の人と決意を聞かせてくれって言うとですね、わずか2ヶ月の間ですけども、僕はこういう知識得て勉強できればいいなと思ってますとかですね、こういう技能を磨きたいと思いますとかですね、言うんですね。しかしですね、普通どこかの例えば会社入るとかなんとかの時にね、やっぱりそこにどう貢献するかっていうことじゃないですか、問われるのは。でもこういうことがわからないですね。例えば就職活動するとかになると、そういうことを就職活動のノウハウとして勉強するんでしょうね。それはあなたが行きたいところに行くため、だから究極はあなた私なんですけども、これね、今の本当にね、自分自身の教育、義務教育、その高校も含めてですけど、振り返って思うのは、あなたは例えば何がしたいですかということに加えてね、何をすべきだと思いますか、でどのように社会に役立つべきだと思いますか、この後の2つですね、何をすべき、どうやってあなたは社会に貢献すべきだと思いますか、これがねほとんどないでしょう。だからそうなんだろうなと思ってるんですね。学生の今の私はインターンでこれの技術を伸ばしたいとかね、これもいたしかたくないだろう、いたしかたないだろうなと、思ってるんですけど、しかし私の事務所に聞いたからには、それではダメだよというようなことを言ってます。でやっぱり自分って言った、これね、一般のでいいかと思うんですけどね、僕ちょっとね、人としての成熟がね遅いというかね、成熟しないしにくいと思いますね。やっぱり自分ということで生きてると、あんまりね、難しいね、人との関係のとかに身を置きたないんですよね。どうもだからコミュニケーション下手ですし、その要は上下関係とかね、で例えばそういう中で何かをきっちりと伝えてもらうっていうこともない。これ社会全体に広げると、本当に私になると、そのそれぞれの地域とか、それぞれの業界とかであるいろんな機微、知恵、技術、こんなんも伝承継承されにくくなるんじゃないでしょうかね。世の中にとって大きな損失じゃないかなというふうに思っていますね。だからこのやっぱり、戦後教育における個人主義っていうものは非常に大きな問題を僕ははらんでいるんだなというふうに思っています。で特にですね、これ思ったのは、政治ってそもそも私じゃないんですよね。天下国家のためなんで、全く対極にあるとこですし、その政治の世界っていうのはそもそも師弟関係の世界なんですよ。だから今その師弟関係がきっちりあるなと分かりやすいのは、民主党の小沢派なんですよね。新小沢系議員なんですよね。だから政治家一人一人は、私は天下国家に貢献するんだとね、そういうことですし、で私を捨ててということでね、でそういう志を持って、来た人間を師弟関係の中でしっかりと教育していくというね、ことです。最近私は非常に分かりやすく言うために、学生には小泉純一郎元総理ね、あの人は福田赳夫総理の元で、それこそカバン持ちとか下駄を揃えたりとかね、そういうところから橋の上げ下ろしまでから含めて指導してもらったんじゃないのと、こういう世界なんですよって言って、全然違う価値観をボーンと ぶつけてるんですよね。今のなんていうんですかね、よく若者に欲がなくなったとね。で、その意欲もないわけです。物欲もないわけですね。で、この前言ったかもしれませんが、男子に性欲もなくなってきたのね。これまあ、いろんな環境ホルモンとかもあるかもしれないんですけど、私は、例えばその反抗期もね、なくなってきてるとかも言われますけど、やっぱり、もっと密なというか、で、おせっかいする人もいる、なんとかそういう人間関係の中で、ガーンとこう価値をね、価値観をぶつけられるっていうことをね、若い時にしておかないと、反発するっていうね、いや、おかしいんじゃないかと、俺はこうしたいんだっていう反発もないしね、エネルギーも出てこないですしね、いや、だから俺はこうやるんだ、そのためにこれ頑張るんだとかね、ガッツ、いろんな欲ですね。それも出てこないから、今のね、欲がないっていうのも、そういうね、とこも関係してるんじゃないのかな。まあ、俺が一番なりたいっていう、まあ、そういう、もうバリバリ、そういう、方向だけで欲が出る人もいるでしょうけども、でも私もあるけども、いや、もっと多くのために、もっとみんなのためにというところに、その、大義に基づく、なんというんですか、ものすごいこの力っていうのもあると思うんですけどね。まあまあ、ちょっとそんなことを考えてまして、ですから私はインターンに、この政治の世界っていうものはこういうものだと、そのあるべき論の価値をバツンとぶつけようと今してるんです。だから今、インターンに対しての接し方、大きく方針転換しました。転換したというか、まあ、どっかに私は学生に対する妥協というかね、あったんですね。君たちはこの事務所の一員だから、お客さんじゃないからね。だから、この事務所のために何ができるか考えてくれと、今まで言ってたけども、でも、どっかでまだまだお客さん扱いをしてましたが、やはり政治の世界、もう2ヶ月でもインターン来るということは、もっと厳しくこの世界の価値、筋合いの話とかね、大義の話ね、そういった話をして、学生にちょっと衝撃を与えないと、今のあなたが何になりたいですか、あなたは何したいですかというだけの、この教育だけを受けてきたような若い子、非常に私は、まあ、心配ですし、まあ、少なくとも私とご縁があったその学生だけにも、私が考えている、問題意識を、ね、理解してもらいたいなということを思っています。ということは、私でそういう学生に本当に尊敬されるように、自分も厳しく律しないといけないですけども、まあ、そういう関係がもっと世の中に増えていかなければならないんじゃないかなというふうに考えております。はい、今回もラジオ新人いかがだったでしょうか。ラジオ新事も18回を数えまして、繰り返しますが、青春真っ盛りですけれども、いろいろと迷いが多い時期でもありますね、青春時代ですから。ラジオ新事、これからどうしたらいいんだろう、ああしたらいいのかな、こうしたらいいのかなというような時期ですけれども、ちょっと新事の見た京都の中でも、そうだと、ブラタモリ的にね、吉田類の居酒屋放浪記的にですね、ちょっとディープに行こうかと。まあ、そういうような、いろんな、これからのね、ことも模索しながら、いろんな、まあ、私だからできる、このラジオっていうものを追求していきたいなというふうに思います。これからも、月の1回の収録で、そして、第1、第3水曜日にアップという形で、続けていきたいというふうに思いますので、これからも、ずっと聞いていただけたらなというふうに思います。それでは皆様、まだまだ寒い日が続きますので、十分に健康にはお気をつけください。ありがとうございました。